続いて市役所だよりです。春爛漫別府幸せエール券をお申し込みいただいた皆様へ、この度は多くの皆様に春爛漫別府幸せエール券をお申し込みいただきありがとうございました。エール券が当選した人は4月13日月曜から24日金曜の期間でご購入いただけますので、当選冊数やデジタル商品券の購入方法などを確認の上、エール券をご購入ご利用ください。当選冊数の確認方法、紙・デジタル商品券どちらも特設サイト内で購入可能冊セット数を検索できます。紙・商品券、当選者宛に販売開始日までに当選はがきを送付します。当選はがきには申し込み番号や購入場所、日時が記載されており、購入の際に必要となりますので忘れずにお持ちください。ネット予約した人はメールアドレスにも連絡します。デジタル商品券、申請時に登録したメールアドレスのほか、専用アプリのお知らせでも通知します。デジタル商品券の購入方法、申し込み時に登録した専用アプリへログインし、購入手続きを行ってください。購入はクレジットカードまたはコンビニエンスストアで購入、チャージ。その他ご不明な点はお問い合わせください。また販売期間にサポートブースも設置しますので、操作方法などがわからない人はぜひご利用ください。サポートブース設置期間、日程4月13日月曜から24日金曜。場所、市役所1階レセプションホール、9時から17時。時は別府店、10時から18時。なお、4月22日水曜は天休日です。夢タウン別府、9時30分から17時30分。問い合わせ先、別府市エール券総合コールセンター、電話 050-3818-7860。 4月から自転車の違反に反則金が課されます。4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。対象、16歳以上の運転者。取締り内容、ながらスマホ、携帯電話使用等、遮断踏切立ち入り、自転車制動装置不良、ブレーキのない自転車の運転等など悪質危険な行為。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。 防災気象情報がもっとわかりやすく、5月下旬から警戒レベルが名前に入ります。大雨や土砂災害の時に出される警報、特別警報などの情報がどのぐらい危険か、いつ避難すればよいか分かりにくかったことを受け、気象庁が今年5月下旬から防災気象情報を変更します。これからは危険度に応じたレベルの数字を名称に含めて発表します。変更点のポイント。1、注意報、警報名の頭に災害の危険度に応じた1から5のレベルをつけます。例、今までの大雨警報がレベル3大雨警報へ。なお、数字が大きいほど危険で、レベル4以上は特に注意です。2、新しく危険警報が設定されます。土砂災害警戒情報や氾濫危険情報など、災害ごとに異なっていた名称が、レベル4、〇〇危険警報という統一の名称に変更されます。なお、市が発令する避難指示の目安となる警報です。3、新しい防災気象情報として、大雨、氾濫、土砂災害、 高潮の4つに統一されます。なお暴風大雪等はレベル負荷と危険警報はありません。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。 令和8年度狂犬病予防注射、犬を飼う場合は一生に一度の登録と毎年の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。動物病院または集合注射会場で予防注射の接種を行ってください。狂犬病は感染した犬に人が噛みつかれ発症すると助からない恐ろしい病気です。国内では予防注射や野良犬の捕獲などにより50年以上発生していませんが、世界中では多くの人が犠牲になっています。狂犬病予防注射料金3,250円、動物病院集合注射ともに同額。なお事前に注射案内通知書裏面の問診票の各項目に記入して接種場所にお持ちください。通知書をお持ちでない人、接種場所については生活環境課にお問い合わせください。なお登録のない犬については飼い主に通知書を送付していません。ご確認の上、必ず生活環境課で犬の登録、登録料3000円を行ってください。なお犬の死亡や所在地、飼い主が変更になったときは届け出が必要ですので、生活環境課にお知らせください。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。 固定資産課税台帳の縦覧閲覧。縦覧とは市内に所在する土地や家屋の評価額を確認でき、自分の土地や家屋の評価額と比べることによって評価の適正さが確認できる制度です。また縦覧期間中の固定資産課税台帳、名寄帳の閲覧の手数料は無料です。縦覧期間、4月1日水曜から6月1日月曜。縦覧対象者、固定資産税の納税者、納税管理者、住民票上の同一世帯で生計を一にする親族、代理人。閲覧期間、4月1日水曜から令和9年3月31日水曜。閲覧対象者、固定資産税の納税者、納税管理人、住民票上の同一世帯で生計を一にする親族、代理人、借地、借家人など。時間、8時30分から17時。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く。持ち物、縦覧、閲覧ともに、運転免許証など本人確認のできるもの。法人の場合は印鑑、代理人の場合は委任状など代理であることを証する書面。閲覧のみ、借地、借家人などの人は、賃貸借契約書及び賃貸料領収書など関係を証するもの。場所、問い合わせ先、資産税課、グランドフロア36番窓口、電話 21-1120。 令和8年度版別府市ゴミと資源の分け方出し方カレンダー、司法3月号と一緒にお配りしましたが、お手元にない人は市役所や各出張所で無料配布していますのでご活用ください。市ホームページにも掲載しています。なお本年度から対象地域を住所名としています。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 汲み取り便装、単独処理、浄化槽設置替え費用の補助。汲み取り便装、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置替えする人に補助金を交付します。補助金を増額しました。対象、公共下水道事業計画認可区域以外の区域にある既存の住宅で設置替えを行う人。なお新築販売賃貸を目的とする住宅は対象外。対象機種、 環境配慮型浄化槽、補助限度額5人層53万2千円から101万2千円、7人層61万4千円から109万4千円、10人層74万8千円から122万8千円。なお、予算限度額に達し次第受付を締め切ります。工事着工後の申請は受付できません。問い合わせ先、上下水道局下水道整備課、電話 21-1486。国民健康保険医療費のお知らせの発送回数が変わります。別府市国民健康保険の医療費のお知らせは、令和8年度から3ヶ月に1回、年4回の発送になります。ご理解とご協力をお願いします。令和8年度以降、発送時期、発送月、受診月の順に紹介します。6月中旬、1、2、3月、9月中旬、4、5、6月、12月中旬、7、8、9月、3月中旬、10、11、12月。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1158。
70歳以上の人へシニアカーの購入費用の一部を助成します。対象者、次のすべてに当てはまる人、1、市内に住民票があり、市内に在住の70歳以上の人、年度内に70歳になる人を含みます。2、市税の滞納がない人、3、令和8年4月1日以降に購入手続きを行う人、対象外、次のいずれかに該当する人、1、購入にあたり、その他の補助を受けている人、または受ける予定のある人、2、個人売買で購入する人、なお、年齢が70歳以上に変更、または中古車を業者から購入するときも補助対象となります。対象車種、日本産業規格、T9208 に適合するハンドル型電動車椅子、助成額、購入費用の4分の1、上限10万円。なお、1人につき1台までが対象。申し込み方法、事前申請が必要です。4月1日水曜から受付を開始します。事前申請に必要な書類、1、別府市シニアカー購入補助金交付申請書、2、見積書の写し、3、使用書またはカタログの写し、4、納税証明書。なお、予算約15台分がなくなり次第受付は終了となります。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。別府市は新湯治ウェルネスを推進しています。新湯治ウェルネスを推進する理由、別府に仕事を作るために、市民に心身ともに健康で豊かな生活を送ってもらうために推進しています。この政策の目的は市民の幸せです。新湯治ウェルネスとは何か。新湯治ウェルネスは、温泉効果の見える化×地域資源により、1、市民・観光客の心身の健康増進、2、長期滞在型観光の確立の2つを目指す取り組みです。新湯治ウェルネスを産業化することで、別府の高付加価値化を図り、持続可能な観光地を実現します。なぜ産業化が必要なのか。世界のウェルネス産業は2027年に1200兆円規模に達する予測です。仮に世界市場のわずか 1% を占めることができれば、その額は12兆円です。これは現在の別府観光約1000億円の120倍という圧倒的なポテンシャルです。温泉の力で 別府を世界一活気あふれるふるさとへ。仕事があるから別府に帰ってこられる。人口が増え、町が活気づいている。世界一の温泉資源を持つ別府には、こうした未来を実現する力が間違いなくあります。新東寺ウェルネスを次世代の財産となる別府の新たな基幹産業へ。問い合わせ先、新東寺ウェルネス推進室、電話 21-1222。 私たちの願い、人権とは何か、この問いにはこのように答えることができます。一人一人が生まれた時から持っている、人が人として社会の中で自由に考え、自由に行動し、幸せに暮らす権利。そしてこの人権を尊重するための第一歩は、相手の気持ちを考えることです。このコーナーでは年間を通して様々な人権課題について考えていきます。法務省は人権啓発活動に関わる協調事項として次の18項目を掲げています。女性の人権、子どもの人権、高齢者の人権、障害を理由とする偏見や差別、ブラック差別の解消、アイヌの人々への偏見や差別、外国人の人権、感染症に関連する偏見や差別、ハンセン病への偏見や差別、経緯を終えて出所した人とその家族への偏見や差別、犯罪被害者とその家族の人権、インターネット上の人権侵害、北朝鮮当局による人権侵害問題、ホームレスへの偏見や差別、性的少数者への偏見や差別、人身取引の撤廃、東日本大震災等の災害に起因する偏見や差別、ゲノム情報、遺伝情報に関する偏見や差別、またそれ以外にもプライバシー権の保護、働く人の人権問題など様々な人権課題が存在します。すべての人々の人権を大切にする人権尊重の街別府を共に目指していきましょう。4月の無料人権相談、日時8日水曜10時から12時、13時から15時、場所市役所4階 4F-1 会議室、予約優先です。相談員人権擁護委員、問い合わせ先、共生社会実現ブラック差別解消推進課、電話 21-1291。 いいですか。男女共同参画センターからのメッセージ、困難な問題を抱える女性が安心してかつ自立して暮らせる社会の実現を目指すために。困難な問題を抱える女性とは、 DV、 性的被害、生活困窮、家族の問題、地域社会との関係性、その他様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性、その恐れのある女性を含むと定義しています。その一つとして、配偶者、事実婚を含むや恋人など親密な関係にある、またあったものからの DV、 暴力を取り上げます。 DV の暴力は次の6つの種類に分類できます。 1. 身体的暴力、平手で打つ、殴る、蹴る、突き飛ばす、首を絞める、身体を傷つける可能性のあるもので殴る、投げる、髪を引っ張る、包丁を突きつける。2. 精神的暴力、大声で怒鳴る、無視して口を聞かない、自殺をほのめかす、人前でバカにしたり命令口調で物を言う、誰のおかげで生活できているのかなどという。3. 経済的暴力、生活費を渡さない、自由に使わせない、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする、家計管理の責任を負わせる。4. 社会的暴力、行動、スマホを細かくチェックする、実家や友達との付き合いを制限する、仲良くすると嫌がる。 5. 性的暴力、性行為の強要、否認に協力しない、 SNS で流すと脅かす、身体や性に関して傷つけることを言う。6. 子どもを利用した暴力、子どもの前で暴力、暴言も含むを振るう、子どもへの暴力をほのめかす。一口に暴力といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。DV 被害者の多くは女性であることから、女性の人権が著しく侵害され、社会的問題になっています。自分さえ我慢すればいいと一人で抱え込まず、まずはご相談ください。問い合わせ先、男女共同参画センター、アスベップ、女性のための電話、来所相談、電話 21-7820、月曜日から金曜日、9時から17時、祝日、年末年始は除きます。なお、相談は無料です。秘密は守ります。